新約聖書の214ページの下の段の真ん中ぐらいですね。はい、それではお読みしたいと思います。使徒言行録2章1節から4節。聖霊が下る。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。アーメン。それでは野口牧師の取りなしの祈りに続きまして、本日は命の息の回復と題して説教いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの憐れみによって今日もこのところに、この神殿に私たち一人一人の名前を呼んでくださり、尊い愛する兄弟姉妹と共にあなたの素晴らしい唯一の救いの皆であるあなたのお名前を賛美する、そしてあなたを礼拝する、この恵みに預かれましたことを心から感謝をいたします。本当に主、私たちの目は塞がれていて、あなたのその恵みをわからないで、本当に様々な問題の中で、また自分の罪の中でもがき苦しむものですけれども、その私たちのどん底にまであなたが下ってくださり、尊い尊いあなたの宝のような血潮を私たちの心の真ん中にすまで注いでくださり、全く私たちを罪から清め、あなたの子供としてくださる、その恵みに預かれましたことを心から感謝をいたします。どうぞ今一度私たちの心を探ってくださり、私たちに血を注いでくださり、私たちを新たなものにしてくださり、本当に私たちが力作られたものですけれども、けれどもそのものがあなたの血潮によって清められ、あがなわれ、そしてあなたの子供となった、その本当に新しいそのものとしてあなたを礼拝するものでありますように、私たちが今日の礼拝において、私たちが作り変えられるその恵みに預かれますように、神聖の恵みに預かれますように、どうぞこの礼拝を豊かに祝福してください。聖霊様をお下りください。私の心を満たしてください。枯れた骨である私たちを主をどうぞ憐れんでくださり、あなたの口から出るその御言葉とその御霊によって私たちを生きたものへと作り変えてくださいますようにお願いいたします。リクリエーション、再創造の恵みを私たちに与えてください。そして私たちが心からあなたを愛し、あなたに仕え、喜んでこの身をさえあなたに捧げていくものへと変えられ、また兄弟姉妹が愛し合い、また何よりもあなたの福音を一人でも多くの、まだあなたの愛を知らない失われたものに伝えることができますように、宣教に押し出される、また使命に生きる民として、私たちがあなたの栄光を表していくことができますように、助け導いてください。どうぞ憐れんでください。私の中に本当に罪に苦しむもの、病で苦しむもの、本当に様々な人間関係で傷んでいるもの、経済的な困難を覚えているもの、私たちは様々なこの人生においてその罪とその呪いに苦しむものです。けれどもそれらに全て死をあなたは勝利してくださいました。イエス様、今日も私たちはあなたの勝利の皆を高く掲げて、そして本当に死を私たちはあなたの御業がこの地に現れることを信じて祈り続けます。どうぞ私たちの切なる祈りに応えてくださり、ペンテコステの聖霊の日を今日もこのところに下してくださることを信じて感謝いたします。このお祈りを尊い主イエスキリストの名前により御前にお捧げいたします。アーメン。今はペンテコステの聖霊を待ち望む時であります。先ほどお読みいただいた使徒言行録2章の1節には、五旬祭の日が来てと書いてあります。この五旬祭というのが、これがペンテコステなんですね。アメリカの国防軍ですかね。一番の中心のワシントンにあるあそこは、ペンタゴンと言われますね。五角形をしてるんですね。で、ペンタというのはギリシャ語で五という意味です。で、ペンテコステというのは、これは五十日祭という意味で、杉越の祭りから数えて五十日目ですね。その時に大麦の収穫感謝祭があって、それがイスラエルの民の三大祭りの祝祭日の一つだったんですね。で、この時にそのちょうどですね、雨が下って大地に実が実って、そして収穫が起きるようにです、そのように このところ120人の者が一つに集まっていた、そのところに聖霊があって、そしてそれがね、聖霊降臨日がまた教会の誕生日だったんだ。そしてその時にペテロの宣教を通して3000人が救われる大リバイバルが起きて、そして教会ができた。だから私たちがですね、このペンテコステの時、イースターからその今年は5月19日ですかね、そのですね、ペンテコステを待ち望む、この時というのはとっても大事、教会にとってとっても大切な時なんだ。それは今私たちの教会に聖霊が働いてるから、ここに教会ができてるんです。これは人間の思いでできたことじゃないんです。もちろんここにはいろんな功労者がいるでしょう。初代の牧師先生がおられですね。また宣教師の先生がおられるでしょう。でもその宣教師を送り出したのは誰ですか？先ほど旗の兄弟が祈ってくださいました。ですね。インドネシア宣教に牧師家族を送り出す。それを支えることができるように。そうです。そのような個人的な願いで宣教を起きることではなくて、教会の祈りの中で、聖霊が教会を起こし、だから教会の元は何か、聖霊ですよ。聖霊が教会を起こし、そしてそれは教会と聖霊は深く結びついているから、またこのように私たちが教会で主を礼拝する、そこに聖霊が働くんだ。だから聖霊は教会の誕生日、その時だけにいてくだされればいいお方ではなくて、また私たちを養い育ててくださる。どこで養うんですか？教会で養うんです。だからね、教会に聖霊が下らないと、そうするともう何にも、こうただの殻ですよ。器ですよ。ね。でも本当にその器の中身が大事なんだ、ね。そこに聖霊が下ってくださる。そしたら本当に教会が素晴らしいんです。ね、教会ってなんて素晴らしいとこなんだろう。本当にそれがね、実感で、それは聖霊が働いているからです。そうじゃなければね、本当なんて教会って苦しいとこなんだろうって、そうなっちゃうんですよ。ですね。これは聖霊様の問題です。また私は聖霊に満たされたからもう、教会なんてめんどくさいとこ行かなくたって、自分でもうですね、信仰生活を送ればいいや。これもおかしいです。ね、そうではありません。聖霊が働くともう教会に行きたくて仕方がない。もうイエス様に会いたい。もうですね、それはね、私のうちに聖霊がおられるから、だからもう教会に行きたいんですよ。そして兄弟姉妹と交わりたい、兄弟本当に御言葉を聞きたい、祈りたい、もうね、聖霊様が働くと教会に行きたいんですよ。で、私の祖母は97でもうすぐ98になりますけど、もういつも教会のスケジュールをチェックしてね、今週は何の集会か全部出席、家庭集会からもう朝の集会から夕べの集会から、もうですね、出れる集会は全部日曜日の間の集会はもう何もないですからね、もう97になってもどこも行くとこないから、もう全部教会、もうすでにもう聖霊の命の中にもう預かってですね、そうするともう本当にもうね、祝福されていくんです、ね、これはどうしてかって言うと、もうそうなってるんです。人間の存在そのものが、人間は霊的な存在だからです。ですね、まあ、私がですね、狛江ってところはですね、なんか意外と治安が良くてね、そして本当こう住みやすいなと、私もこの地に住んでみてですね、すごく本当感謝してるんですけどね。でも昨日ですね、武田牧師がここに泊まられて、そして送りするのにですね、登戸の方からこっち回って新幹線乗って帰られるということでしたので、登戸まで先生をお送りしたんですね。で、狛江にもパチンコ屋があって、時々パチンコ屋の前に人が並んでますけど、登戸の駅前のパチンコ屋はすごかったですね。人の数が違いましたよ。もう20、30になってね、ものすごいですね、人が。うわーっと若い人がですね、もう土曜日だからでしょうけど、朝開店間近でですね、って本当に教会、開店間近に教会に並ばなきゃいけないですよ、本当。そんなに、もうですね、でも教会に人が並んでるのは見たことないけどね、もうパチンコ屋にはもうあれを見てね、もうで何だろうかと思うけど、でも本当にそれはね、結局人間というのはね、この真ん中に聖霊がいてくださらなかったらね、結局何もないってことはできないわけですから、何かで埋めなきゃいけない。休みの日何しますか？さ、本当に何かしないといけない、ね、何かでここ空白を埋めなければいけない。で、そこをね、本当にそれこそですね、パチンコで埋めてみたり、お酒で埋めてみたり、まあね、それ自体は悪いことじゃないでしょうけど、でもね、恋愛っていうこと自体もそれは崇高なようだけれどね、 でも本当にそれが神様以上になったらね、どうなりますか皆さん。多くのですね、新聞を賑わすようなそういう事件というのは、まあ女性問題、異性の問題であったり、経済的な問題であったり、また名誉の問題であったり、まあ、特に男性にとってこれらのことですね、名誉とかお金とか女、女性関係、そういうものが引き上げになるんでしょ。それどうしてそうなるか、人間は霊的な存在であるのに、この命の関係を失ってしまうと何かで満たそうとする。そしてそれ自体がいいとか悪い、もちろんそれが悪いものは、それ自体が悪いってのはあるわけですけど、でもそれ自体がいいように見えてもですよ、例えば国家主義、国のために使う、これは別に悪いことじゃないんですよ。ですね、でそれをね、だからそれでこうですね、なんでいいことを言ってるのにお前は国に反抗すべきか、そうじゃない、ね、その背後に何があるかなんです。心の問題ですって言うんです。政治の問題ですって言うんです。でもね、もちろん政治の問題、心の問題、でもそのネックには霊的な問題を私たちは、ね、言っているんです、ね、どうして靖国を参拝しちゃいけないんですか。永久戦犯が祀られているから、もうそういう政治的なこともあるでしょう。でも本当はあの背後にある霊の問題ですよ。皆さん、私たちが神様だけを誠の作り主として拝まなければいけない。別に靖国だけじゃない。いろんなもので祀ろうとする。そしてそれと国家政治とか結びついて、そしてね、私たちは何かで心を埋めなければ。例えば日本という国があったら、その国を何でまとめようとしますか。何かで、人間というのはね、何かでまとまらないといけない。心と体と霊があるでしょ。それをまとめなければいけない、私たちが。まとめるとき何でまとめますか。会社はある前にお金でまとめようとするでしょ。みんなが利益のためということで一致している間はそれで前進することができる。でも私たち人間は本質的にはお金では一致できないんですよ、ね、そうではない。私たちは誠の作り主、あなたの作り主、あなたがどこから来てどこに帰るのか、その誠の作り主なろう方です。国はどこから生まれるんですか、ね、それでいろんな神話を持ってきてね、そしてね、それで国を統一させようとするです、ね、今朝も新聞を見たらね、パッと、まあ、あの日曜日ですからそんな新聞深く読んでないですけど、パッとまあ開いたところとも息子が読んでたからちょっとちょちらっと見たらですね、もう今新大久保の駅のあの辺りでですね、こう韓国人街でしょ、あの辺り多くの韓国人、そしたらそこにスピーカー持ってきてね、そして在日韓国人反対の会とかいうのがあってね、そしてもう多くの人がデモをしてね、そして韓国人出ていけお前らはなんとかだとか、もうわーわー言ってね、いるんですよ。そしてそれをその人たちに聞いたらね、もうあんな北朝鮮とかね、あの韓国のね、あの強固なナショナリズムにはこれぐらいしないとね、対抗できないと言ってね、そしてこう言ってる。もちろん私たちはね、どんなナショナリズムもね、私たちはそれは決していいことじゃないと思います。私たちは世界宣教している教会として、特にそのようなナショナリズムに対して、私たちは福音だけです。福音以外に救いはありません。国家主義ではないです、ね、けれども本当に私たちが、だからその韓国や中国の国家主義に対しては否を言わなければいけない。けれどもそれは本当に私たちが戦前犯したその罪を悔い改めることによって、心から私たちが謝罪し悔い改め、そして自分自身の姿を本当に見るということ、歴史の中で私たちは生きているんです。教会に誕生日があるように私たちも誕生日があるんです。誰が私たちを生かしているんですか。私たちはただ自然でね、の中で生きているんじゃないです、ね、食べて飲んで生きているんではなくて、その中で私たちはその私たちを生かしている作り主なるお方、このお方を知って、このお方を呼吸して、このお方に生かされることによって、そのお方を、誠の作り主を知ることによって、私たちは本当に心から人と愛することができるんです。皆さん、本当私たちはね、そのことを知らなければいけないですね。そして今日のところでですね、この命の息の回復というですね、今日メッセージのタイトルをつけさせていただきました。こう、五旬祭の日が来て一堂が一つになって、こうちょっとですね、こう打ち間違ってしまって変な風になってるんですけど、集まっていると突然で、この青いところが来るんですけど、突然激しい風で、これはね、プノエーというギリシャ語で息という言葉で、呼吸しているんです。私たち人間というのはね、食べて飲んで、ただそうじゃないです、呼吸して生きている、息なんですよ、ね、ちょうど深い言葉ですね、呼吸というのは。皆さん意識して呼吸していますか。 今日朝起きて、ね、生かされている呼吸というのは与えられるものですね。食べるってことはある程度意識しないと食べれないですよね。でも呼吸っていうのはもう生まれた時から生きて、もう息しないと死んじゃう。でも、あ、1時間後息してるから頑張って息しようって言ってる人いないですよ。あんまりすると過呼吸ってなっちゃうんですね。だから意識しちゃいけない。自然じゃないといけない。息っていうのはでも大事なんですね。息。ね、突然激しい風が、息が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。ですね、聖霊様は息です。まずですね、私たちを生かそう方です。そしてそれはですね、この使徒行伝17章なんですけど、これは、すべての人に命の息、これプノエーっていう言葉、プノエー、命と息と、その他すべてのものを与えてくださるのは、この神だからです。そうなんですよ。私たちを生かしているのは神様なんですよ。神様を呼吸して生きなければね、変なものを呼吸するようになるんですよ。ですね、だからそこに変なものを持ってくるんですよ。ですね、そこが大事な、この息の問題なんですね、皆さん。これは大事です。ここは、そしてそれがペンテコステの出来事だったんです。生きるようになった。再創造。リクリエーション。皆さん、ね、だからレクリエーションって言うでしょ。ね、あなたにとって趣味は何ですか、あなたのレクリエーションは何ですか、ある人はパチンコです、ね、かもしれないですね、ある人はサイクリングです、ある人は山登りです、それはそれでいいかもしれない。でも本当のレクリエーションってリクリエーションです、再創造なん。それはね、創造を読まなきゃ、創世記ね、主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、だから人間という人でしょ。アダムっていうのはもともとは固有名詞じゃなくて集合名詞だったんです。どういうことかっていうと、みんなアダムなんです。アダムさんだけじゃなくて、それを表してるんです、一人の。アダムっていうのがね。で、土って意味なんです、アダムさん。だから人間のもともとの名前は土なんですよ。皆さん土なんです。土さんなんで、皆さんはね。土からできてる。ね。アダムさん、アダムってことは土だってことですね。私はヒューマン、人間って言うんですけどね。そうか、アメリカに行った時に、そうか、お前アダムなんだなって言われたことがある。そう、まさにそう、ヒューマン、人間、アダムってことですよ、私たちはね。で、その釣りに、土の塵に過ぎないアダムなる私たちが、けれども、ここだけが他の動物と違うところ。それは、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。で、これがね、ヘブライ語でルアハっていうことなんです。ね、ヘブライ語って非常に面白いなと思うんですけど、ルアーっていうところ息しないとね、こうハーって言わないと発音できないですけど、それ息、ルアーって息とか風とか霊っていうのはヘブライ語で同じ言葉なんですね。だから私たち霊的存在だということは、これは神様の息を吹き入れられて、息によって生かされている存在なんですね。で、そしてけれども私たちはですね、その息を失ってしまって、罪を犯して神様から反対の方向を向いて、そして私たちが自分勝手に生きるようになって、そして私たちは体では呼吸しているけれども、霊的に死んだものになって、そしてその中で私たちは何か別のもので私たちは生かされているように勘違いしてしまう。それが私たちの現実なんです。これをね、聖書で先ほどエゼキエル書37章で読みましたけど、このところがここなんですね。私たち人間の罪を犯した結果としての人間の現実なんです。それは、主の手が私の上に臨んだ。私は主の霊によって連れ出され、ある谷の真ん中に下ろされた。そこは骨でいっぱいであった。主は私にその周囲を行き巡らせた。見ると谷の上には非常に多くの骨があり、また見るとそれらは甚だしく枯れていた、ね。骨だけどただの骨じゃない。甚だしく枯れていた骨、枯れ骨ですよ、ね。もうそんなね、現実、それを見させられたんです。それを見なきゃ、それがどこかっていうと、これがね、イスラエルにとってのそのバビロン捕囚の現実だったんです。どういうこと？罪を犯した結果、神様に裁かれて、奴隷になってしまって、そしてバビロンという地に連れて行かれてね、そしてそこで70年、もう60年間そこでですね、捕囚の民として、本当苦しい、その奴隷生活を送らなければならなかった。でも外側の問題じゃなかったんです、これは。 本当はもうすでにそうだったんです。イスラエルの民はもう罪を犯した結果そうだった。でも神様がその裁きというのはここを見させられたんです。これはね、霊によって連れ出された。これが霊的な現実なんです。外側ではみんな肉を持って生きてるんですよ。でも内側が見ると霊的な現実は骨でいっぱいであった。あのペンテコステの時ってどういう現実でしたか。ここで何回か語りましたね。エルサレムを離れるなという言葉、これ同じなんです。ここを離れちゃいけない。このエルサレム、枯れた骨の現実、ここで祈りなさいということなんです。皆さん、ね、昨日ですね、一昨日ですね、小坂井兄弟がこのですね、三沢姉妹と一緒にですね、このところに来て武田牧師を通してですね、祈られ、そしてまた昨日も朝ですね、来てくださり祈られました。本当にこの問題ですね、癌という大きなその病、私的病の問題けれども、本当にそれは私たち教会がここに立って今ここで祈らなければいけない、そのエルサレム、枯れた骨の現実なんです。そしてそれは兄弟だけではない、私たちの問題なんです。人ごとではない、いや私がそうなんです。それは私の中に生きた聖霊様が今働いているでしょうか。本当現実どうでしょうか。私たちは、私たちそこを見なければいけない。そこを 見ないでですね、まあまあって蓋をしてすることはできない。あなたの家族は救われていますか。あなたの奥さんは、あなたのご主人は、あなたの子供は、あなたの両親は救われていますか。私たちは枯れた骨をね、見ないで、そしてね、その何かうまくやっているように、そういうように思いたい。何かそこを墓をですね、何かで覆いたい。でも墓は墓ですよ皆さんですね。そしてこのその墓のその現実、そのただ中にイエス様は立ってくださるんですね。先週ですね、墓地のことについて羊飼いでお話し合いました。かなり具体的になってきてですね、本当私はぜひですね、こう本当に信仰を持ってこの墓を、墓地をですね、取りたいと、その皆さんとまた祈り話し合っていきたいと思ってるんですけど、ですね、この、ですね、この、その、中川兄弟がですね、その墓地のあそこです。一つ気になったことは、それ開けてもらうだけでお金がかかるんですね。あの墓地は開けて、結構重たいから破壊しようですね。開けてもらうだけでお金がかかる。それちょっと納得いいから、あの力強い人が行ってですね、大人で何人かでやれば開けれる。自分たちで開けさせてくれればいいのに。でも、開けるのもお願いしなきゃいけない。そしてそれでお金を取るんですね。でそれをで、私もですね、あの墓教会は納骨堂がありましたから、いつもですね、もう記念会の時ね、いつもそこを開けてね、そしてそのお骨を全部出して、で机に並べてですね、そして骨と あれしてですね、あの遺影と遺骨とそこに置いてね、そして別にそれを礼拝するわけじゃなくて記念を覚えるってですね、でそして綺麗ですよね、あのお骨のあれっていうのはね。だから全然その忌まわしいこともないしね、本当にそれを出してね、まあ、風にさらせてですよ、そして、ですね、こう衛生的ですしね、いいと思う。でもそういうイメージがあったから、って言ったけど、でもなんか仏式とか普通のところはそんな開けないんだって、ね、その入れる時ぐらいしか開けない、普段から開けない。私は記念会のたんびに開けてね、骨出してそれでやって、でまあ、そのキリスト教だけだってそういうことやる。キリスト教は中に入れるようなね、それだからこういうあの斜めのこういう丘にですね、墓を建てて、そして普通にもう立ったまま入れるようにして、まあ、お金のある教会ですね、そういう墓地を建てて、そしてこう並べてあってね、そしていつもこうそれをきれいにしてあげたり、でこれだけね、骨のことも大切にしてますよってことがすごくまたいい遺族に証になるから、そういうことをしてるけど、普通はそんな、まあ、墓なんて入らないじゃん、開けないって言うんですね。私たちはね、でもそうじゃない、私たちはね、本当そうですね、こう、それもまた大事にするわけですけど、でも本当私たちはね、その骨が枯れた骨は私たちっていうのは、でもそこを塞いでしまってね、もう一生見ない。皆さんでもいつか見なきゃいけないんですよ。私たちは天国に入った時にね、天国に行く時に、神の前に立つことの時に、全てが明らかにされるんです皆さん。そして私たちは霊的な存在、その霊においてどれだけ働いたかが、それだけなんです。問われることは信仰、希望、愛、いつまでも残るものはこの3つであると言われました。皆さんどうですか。皆さん本当に心から喜んで主のために働いていますか。何があっても主を疑わない希望に生きていますか。どんな敵の前にしても心から許して仕えていく、そのような愛に生きていますか。皆さんがどれだけ霊的に生きているかどうか、 ね、そのことが問われているんです。この地上でいろんな働きがあるかもしれません、ね、この世の葬儀ではそれらの働きを尊ぶでしょう。もちろんそれはそれとして私たちは本当にそれは素晴らしいことだと思います。でもいつまでも残るものは信仰と希望と愛、この3つなんです。だから私たちは本当にこの霊のところが変えられなければいけない。その時主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。私は答えた。主なる神をあなたのみがご存知です。これはね、どういうことかというと、もうね、生き返ることができるか、主はそう願っているから聞くんですよ。生き返れないのは当たり前ですよ。でもあえて生き返ることができるかと聞くということは、これできるから聞くんですよ。皆さん、当たり前のことをイエス様聞きませんよ。そんなことは分かりきって生き返るはずありませんよ、ね、私はもう即答ですね。それ普通だと生き返ることができるか、無理です、神様、無茶言わないでください。そんなバカな話聞いたことありません、ね、骨が生き返ったなんてね、墓地から人が出てきたなんて、そんな話聞いたことがありません。これはね、当たり前のこと。でも主が聞くことは、主がクリスチャン、主が教会にこれらの骨は生き返ることができるか、小坂井兄弟癒されるかですね、私の家族は救われるか、この教会はリバイバルされるか、聞かれる、聞いておられるんですよ、皆さん。ね。そんなね、無茶言わないでくださいと人間的な理性では思うんです。感情的にはそう思うんです。で、実際エゼキエルは即答してできますということはできなかったんです。もうね、30年、40年、50年、もうこれ、もう末期ですよ、バビロン捕囚のね。そうすると最初はね、もっと早く帰れるとどこかでね思ってたかもしれない。いや、エレミアがもう言ってて70年かかるよって言われてたけど、でもね、やっぱりまだ希望があった。でもだんだんね、信仰が弱ってくるんですよ。そうするともうエゼキエルもね、もう主なる神をあなたの御がご存知です。これが彼の精一杯の言葉だったんです、ね、できないとは主が聞くわけですから、できないことはないでしょう。でも信仰を持ってできますと宣言することができなかった。主よ、あなたの身がご存知です、ね、それも私たちの率直な思いではないでしょうか。私たちは本当に、いや絶対大丈夫と思って祈り始めても、いろんなことが起きると、本当に大丈夫かな、神様言ったけどどうだろうか、いろいろなことで、またあの人はダメだって言うしとか、いろんなことでね、本当私たちは弱る時があるんです。でも本当の信仰はここから始まるんです。主よ、あなたの身がご存知です。ここから、ここがね、本当に、ね、私たちはね、大事なとこなんです。あ、できるできるって自分で思って、それを宣言できる、それは素晴らしい、そこから始まるんだけど、でも本当に私たちが黙らされる時があるんです。でもその時に主は私に言われます。これらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい。枯れた骨を、主の言葉を聞け。皆さん、枯れた骨に対して主は語られるんですよ。私たちの枯れ切ったこの信仰に対して、なおも主は主の言葉を聞けって語られるんです。頑張れとかね、なんと、ね、もっと力強く生きろとかね、なんとか、そういうね、そういうことも通じないんです。自分で自分を励ますこと、それさえもできない時があるんです。もう本当に無力さの中で、まさに枯れた骨、ただの骨じゃない、枯れた骨ですから何にもない。でも主はそこで言わ、その現実、そのただ中で主は語られる。だから私たちはエルサレムを離れるなってことは、枯れた骨の現実、そこで主の言葉を聞けということなんです。そこで祈れってことなんです。そこが教会なんですよ、皆さん。だからね、本当に桜子姉妹がこの前言われましたけど、本当に私たちがですね、この多くの、まあですね、神学生のお友達なんかが言ってる教会の現実を聞くとですね、なかなかですね、いろんな問題の中で、進学校に行かれている。まあ、いろんな経験があるから、また進学校に行くように導かれたんでしょう。でも本当に教会の中で、その自分の、ですね、家族の現実、病の現実であったり、そういうようなことを本当に教会の中で祈れているのか、教会の中で率直にそういうことを話すことができるのかというと、いや、それは私の問題ですから、ですね。ああ、でも牧師としての勉強はしてて、でもそれは私の問題ですから、それは言えないですよね。そうではないです。そこで祈らなければいけないんです、皆さん。ですね、本 そこで祈らなければいけない。多くの牧師先生たちがですね、本当にいろんな子どもの問題や奥さんの問題で苦しんでいます。そして牧師が自分の本当にそのですね、模範的な牧師じゃなきゃいけないということで、それを弱みを見せることができないですね。そういう中で本当にこう痛むですね、そういう牧師先生たちがおられることも知っています。クリスチャンで長くクリスチャン信仰生活を送っていても、それだけに本当に立派じゃなきゃいけない、こういうことを言ってどうつまずかれる、いろんなですね、思いの中で率直に教会の中で生きることができない、そういう現実があります。でもそれは私たちが正直とか正直じゃないとか、そういう人間的人間のことではなくて、神様に対してあなたは、そしてそれは教会においてあなたは何を切に祈っていますか。あなたの枯れた骨を見ないで、あなたは神様と、どこであなたは神様と出会うんですかと、この問題です。枯れた骨よってはっきり言ってるんですね。ラザロに対して何て言いましたか、イエス様。ね、ラザロ、イエス様はね、ラザロは生き返るとこう言って、そして人々は、あ、そっか、イエス様、あんまりイエス様は自信満々だから、あ、ね、死んだんじゃないんだな、眠ってたんだな、だからイエス様はできるってそう思ってるんだな。そう言ってる人たちに対して、イエス様は言いました。いや、眠っているのではない。死んだのだ。ラザロは死んだのだ。けれども何と言いましたか、イエス様。それはあなた方のためである、それは良かったと言われましたよ。それは本当死んだから良かった、もう生きた人がね、眠ったり蘇る、それだと誰でもできるでしょう皆さん、ね、ちょっと弱ってる人が励まされて生き返る、そしたら俺が励ましたからだとかね、人間の誇りがものを言うことがあるでしょう、ね、でも徹底的に私たちは主に栄光を返さなければいけません。私たちは今リバイバルを前にして生みの苦しみが与えられています。本当にそのために小坂井兄弟が与えられたと、そう信じています。私たちを祈らせるためですよ。これは尊い一人の本当に兄弟の痛みですけれども、それは主がこれほどまでにして私たちを祈らせて、私たちの祈りを結集して、そして本当に私たちが真実に祈るものへと変えられて、そしてそのことによって私たちが本当主の栄光を見るためです。主が死人を生かすお方であることを私たちが知るためであります。がんも癒されます。それは私たちがただ本当にそのマジックのようにですね、何かそういう病が消えるということではない。そうではなくて、イエス様の十字架の血潮が注がれるときに、本当に私たちの罪の根元から刈られていく、枯れていくですね。その私たちが本当に新しい命に生きるものとされていく。そしてそれがリバイバルであります。武田牧師が小坂井兄弟に対して聖書をですね、福音書を読み聞かせながらですね、その、イエス様が本当にその手を置かれて、手を置いて癒された、そのイエス様が手を置かれたということは、その病を引き受けられたということです。ですね、イエス様が担われたから、その担われたことによってですね、イエス様がそれを吸収されたと言われました。本当にね、そのイエス様が全部病を引き受けて吸収された。だから癒しが起きるんです。皆さん、人間が癒すんでありません。でも私たちもまたその十字架の愛に生きるものとして、本当に何にもないものですけど、ね、その断食の祈りがどうしてね、尊いか、またそれが主に聞かれるかというと、それは何か行を行ったから、何か我慢したから、そうではなくて、本質的に断食というのは十字架的祈りだからです。少しでもね、私たちが本当に、自分の、食事、命ですよね、それを息しなかったら本当に死んじゃう。でも食事だったら一日しなくたって、食べなくたって、死なないでしょ。でも一日食べなかったら死なないって頭では分かってても、一日食べないだけで死んだような思いになるですね。それが私たちです。でも本当にその思いを、それを少しでも主にお返しする、そこに十字架が立てられているから、だからそこに働くんですよ。もう全部イエス様が引き受けてるんです。私たち罪も呪いも全部引き受けてるんです。でもその恵みが注がれるためには、そのためには本当に私たちがそのイエス様の十字架に合わせられていく、私たちもまた十字架の命に生きる、霊に生きる、そのような存在になるんですね。そして私たちは、見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む、するとお前たちは生き返る、私たちが生き返っていく、枯れた骨が生き返る、そのような現実を私たちは見ることができるのであります。そしてそれは、ここで全人的回復と書きました。 で、これはホールマンコンセプトってですね、そういう言葉があるんですね。で、これは、ホールっていうのはこれは、すべて全体ってことです。霊だけではない。霊、心、体、すべての面で癒しを受ける。私はお前たちの上に筋を置き、肉をつけ、皮膚で覆い、霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。そしてお前たちは私が主であることを知るようになる。アーメン。皆さん、霊の回復だけではありません。筋、肉、皮膚、すべての面で回復。これが聖書のね、人間観です。霊だけではないんですよ、皆さん。で、そしてここではね、ある場合においてはね、肉体が先の場合があります。皆さん、もちろんね、霊からが基本です。だから私たちはね、大胆に私たちはね、癒しを持っても私たちは伝道していかなければいけません。癒されたら救われる人だって大勢いるんですよ。救われたら癒されます。そうだけど、癒されたら救われる人だって大勢いるんです。それぐらいね、肉体が痛むということは、本当に魂や霊も痛むんですよ。病気になってみたらわかりますよ。信仰持てって言ったって持てないですよ、そんな。ですね。そういう現実がありますよ。本当に苦しさの中で、この問題、でもその問題だけでいっぱいいっぱい、神様なんてことも考えることもできない。ね。でも皆さん、その人はもう捨てられた人なんですか？いや、教会はその人に対して、その信仰のない人に対しても、私たちが本当に大胆に手を置いて、そしてもちろん信仰がなければ癒されないわけですから、信仰が与えられるようにも祈らなければいけない。そして同時に癒しが起きて、そして主の栄光が表されて、主が、そしてお前たちは私が主であることを知るようになる。皆さん、お前、私たちが主であることを知ったからですか？そうじゃ、癒されたら知るようになると書いてあるわけですから、ね、もちろん主を知っているから私たちは主に祈ることができるんです。でもこれはもっと深い次元なんですよ。外側のところでね、中途半端な知り方をしている。本当に霊的だ、霊的だって言いながら、あなたの体の部分はどうなってますか？あなたの家族はどうなってますか？現実、罪を犯しながら霊的だと言ってね、騒いでいる、そういうことだってあるんですよ。もう本当に私たちが全人格的に、根っこから全ての問題が、癒される、回復される。ここまで主は私たちに願っているんですよ。それほどの福音宣教の技を私たちが出ていて伝えなければいけないんです。それからイエスは言われた。全世界に行って、すべての作られたもの、これはすべての人間と書いてないんです。すべての作られたもの、ね、人間だけじゃない。その人間の癒しを通して自然も癒されていく。今回私たちは旗の兄弟を通してね、本当にこのですね、祈ろう。そういう壮年会の中でね、特に兄弟のために祈ろう。それはあの放射能の問題、その現実の中でね、本当に傷んでいる。その現実を覚えて、これが私たちの本当に教会に、それも政治の世界だけではない、また自然科学の世界だけではない。もちろんその人たちもですね、本当働いてもらわなければ困る。だから本当にあの高知ペンテコステ教会というですね、私の恩師がの友達が大川先生の教会というところでは大きな200人300人集まるような教会がある。でもそこには一緒にその息子さんを医者として大川内科というのを同じ敷地に建てて、そして精霊によっても癒されるけど、また人間の与えた理性によってもきちんとね、その医学も用いなければいけない。それはね、正しいというか、そのね、健康的なその教会のあり方です。だから医学を否定するわけじゃない。いや、医学も神様が与えた理性。でもそれは医学の一人走りしたらどうなりますか？それ遺伝子のなんとかとかね。人間のエゴのために医学だって用いることだってできるでしょう、皆さん。そうでない。正しく医学も用いられなければいけない。そのためには私たちが教会にそれが委ねられている。教会の福音に委ねられているんですよ。政治の世界、ですね、自然科学の世界じゃないんですよ、皆さん。教会が立つことによって、本当にそのような私たちが全人的な救い、すべての面での回復が与えられていく。だからすべての作られたものですよ。ね、生きとし生けるものすべてにその命の回復が与えられていく。その福音を伝えなければいけない。信じてバプテスマを受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。今まさにね、あの放射能の問題、滅びと同じじゃない、滅びの現実じゃないですか。でもそれは私たちがまず人間が信じてバプテスマを受けて、そしてその滅びるも行く者に対して救いの福音を伝えなければいけないんですよ。滅びはあるんですよ、皆さん。本当にこの世は滅びていくし、私たち罪を持ったまま天国に行くことができないんです。はっきり書いてある。信じてバプテスマを受ける者は救われるが、皆さん、 信じてバプテスマを受けなきゃいけない。そして彼らは私の信じる者には次のような印が伴う。印というのは内側にあるものが外側に現れることを印と言います。皆さんですね、次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し。皆さん本当ね、ですね、私たちの教会員でもね、本当に長く悪霊にね苦しんでいる姉妹がいますよ。なかなか教会に来ることできませんけどね、本当に今私たちは祈っています。本当に追い出されることを信じます、ね、インドネシアでも多くの悪霊があるんですよ。働きがリバイバルが起きれば起きることです、ね、それは私たちが何か間違ったことをしているからじゃないんです。いや、主に従えば従う、イエス様が働いたら悪霊がね、もう真っ先にね、もう現れたでしょ、悪霊の。それ眠ってる、ちょうどね、枯れた骨と同じで。枯れた骨が現れるんですよ。眠ってるんですよ、悪霊というのは。でも本当に、その救いの時、リバイバルの時にまた悪霊が働くんですよ。だから私たちがしっかり悪霊を追い出す権威も教会に与えられているわけですから、その時に私たちが恐れたりする必要ないんです。私の、で、これは大事。私の何を、ただ悪霊を追い出しじゃないですよ。人間の何、神の名、キリスト、イエス・キリストの皆です。どう祈ったらよいですか、その人が言う。悪霊に疲れてるから長い祈りができない。だからもう一言、イエス・キリストの皆によって祈りなさい。そしてイエスは勝利者だ。これ宣言しなさい。イエスの皆、その皆によってね、悪霊はね、恐れをなすんですよ、皆さん。ね、イエスの皆に、彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る皆さん、聖霊と言葉はね、大事です、皆さん。ね、聖霊様が働くと、予言しなさい、これがちょっと語りますけど、予言しなさい、予言しなさい、ね、言葉、新しい言葉を語る、この新しい言葉が何なのか、ね、まあ、これはいろんな解釈ができます、まあ、そこについてちょっとあんまりですね、こう今日は突っ込みませんけど、新しい言葉を語り、手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、皆さん、毒を飲んでも決して害を受けず、皆さん、これは本当にもう今、時代から言っても、ね、飲みたくて飲む人はいないでしょうけどね、もうね、もう、それを本当にこれは毒なのか放射能のなんとかだと、そういうことを調べ出すと、もう、ノイローゼになるぐらい、もう皆さん、何食べてるかもう分かんない時代でしょう、皆さん。でも私たちは、それ、もちろんね、正しくそういうのは、ね、見極めていかなきゃいけないですけど、でも、ただ恐れるんじゃなくてね、最終的にはもう毒を飲んでも決して害を受けずという、この信仰に立たないとね、食べることだってできない時代ですよ、皆さん。毒を飲んでも決して害を受けず。病ですね。また、この蛇、手で蛇をつかみっていうのは、これもね、日本ではあんまりですね、これは深刻じゃないかもしれないけど、インドネシアに行ったら結構これはこの御言葉あってよかったなって思うかもしれませんよ、皆さん。本当ね、手で蛇を。ね、蚊に吸われたらこれマラリアに感染するんじゃないだろうかとかね、もういろんな害虫、もういろんなことの中で、もうこれもな、先生ね、手で蛇をつかみも、日本ではあんまりこの言葉は何であるのかなって思うかもしれないけど、本当手で蛇をつかむこと、それぐらいの信仰を持たなければいけないです、皆さん。そして病人に手を置けば治る。皆さん、ね、病人は癒されると書いてるんじゃなくて、ここで病人に手を置けば治るって書いてるんです。私たちに委ねる手を置かないといけないですよ、皆さん。ね、これは教会に対して語られてるんです。いいですか。病人に手を置けば治る。私たちが信仰を持ってね、枯れた骨に向かって予言しなければいけないです、皆さん。枯れた骨が癒されていく。そのような全人的な回復、すべての面、福音ってこれだけブロードでワイドなんですよ、ね、狭くないですよ、ね、本当に広いんです。だから私はこれ教派です、なんとか教派にそんな、ね、狭いこと言っちゃいけません。福音ってこんなに広いんです、ね、そして第3ヨハネ1章2節、愛する者よ、あなたの魂が恵まれているように、あなたがすべての面で恵まれ健康であるようにと祈っています。皆さん、すべての面で恵まれ、すべての面で健康であるように。どうで、家族は健康ですか。家族は恵まれていますか。また経済的にはどうですか。健康ですか、ね、ただそれはいわゆるこう金持ちになるってそういうことじゃないですよ。健康であるということが大事なんですよ、ね、これがホールマンコンセプトということで、全ての面で祝福を受けていくですね。あなたの魂、これ霊と魂っていうのはこれはね、ここはプシュ系という言葉なんですけど、まあ、心ってことですね。霊が生かされると心が生きてくるでしょう。でもただそれで、あ、イエス様がいてくださって私は本当に平安です、でも本当にそうなんだけど、やっぱりいろんな問題にぶつかった時にやっぱりその心の部分がね、ぐらぐらするんですよね。 だから私たちはやっぱりね、本当に全ての面で勝利して、ここまで勝利していかないとね、私たちは本当にまた証しすることができないです。全ての面で恵まれ健康であるように祈っています。そしてもう一つ、私たちがね、そのエルサレムに立って、その枯れた骨の現実に、そこで私たちが主に寄りかかる。主はそれを変えてくださる。で、またそれはまた信仰の言葉を宣言するということです。そこで主は私に言われた。これらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい。枯れた骨を、主の言葉を聞け。もうね、ずっとそうなんです。言葉を聞け。ですね。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。ね、言葉がね、生かすんです、人。天地創造は言葉によってですよ。見よ、神は光あれと言われた。そしたら光がなった。ラザロよ、出てきなさいと主が宣言したらラザロが出てきた。言葉で悪霊を追い出しと書いてあります。新しい言葉を語り。ね、新しい言葉と何ですか、皆さん。古い言葉があるから新しい言葉があるんです。古い言葉とは、それは、もうその目の前を見た現実、それだけを言ってる現実。私の不平不満を言う言葉ですよ。もうダメだ。もうしまえた。もう枯れた骨だから、もうちょっとどうだったら、生きたかもしれないけど、もうここまで来たらダメだ。そういう不信仰の言葉が古い言葉です。でもここで命じられたように予言したという、枯れた骨を聞け、主の言葉を聞け、お前たちは生き返るという、この主から上から与えられる新しい言葉を私たちが語るときに、それは今まで聞いたことがない言葉なんですよ。この世ではどこでも聞くことができない、この言葉がこの教会で上から語られるときに、その言葉が生かすんですよ、本当に。そして、私が予言していると音がした。今どうでしょうか、私たちの教会は。今本当に私は音がしていると思います。もう水の音が、大雨の音が聞こえています。もうリバイバルはすぐそこまで来ています。ですね。もう音を立てています。身をカタカタと音を立てて骨と骨とが近づいた。私が見ていると身をそれらの骨の上に筋と肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に霊はなかった。皆さんどうでしょうか。私の教会は、建物は建ちました。本当にですね、外側が整えられてきています。また墓地を買おうとしたり、いろんなところが整えられてきています。壮年会、女性会をすると本当に恵まれるようになってきました。本当に聖歌隊が組織されたり、いろんな、本当にそれこそ筋と肉がね、また骨が整えられてきています。でも、どうでしょうか。しかし、その中に霊はなかった。皆さん、これではいけない。ですね。でも、またもちろんそういう建物も大事です。ね。先ほど言ったちょうど体と心のような問題だから、体はどうでもいいです。そんなことはありません、ね、体は大事です。でも大事なことは、癒されたけど、でもその中に霊はなかった。いや、家族は恵まれてクリスチャンになった、でもその中に霊はなかった。皆さん、そんなことになってはいないでしょうか、ね、仕事は順調だ、でもその中に霊はなかった。皆さん、だからそこでもう一度、私たちはそういう意味では本当に整えられていってるんです。教会も整えられていってる。でもここで終わってはいけないんです。ここで終わってはいけない。ここから、ね、主は私に言われた。ここでね、さらに一歩突っ込んで、霊に予言せよ。霊に予言、人の句予言して霊に言いなさい。主なる神はこう言われる。霊を四方から吹き来たれ。霊をこれらの殺された者の上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生き返る。ですね。今私たちは霊に聞かなければいけない時を迎えています。私たちは必ず小高い巨大癒されます、ね。癒されます。けれども私たちは大事なことは、もっと大事なことは、私たちの霊が生かされなければいけないということです。私たちがそのことによって主に栄光、すべての栄光を返しして、本当に私たちがこの世に兄弟のために心から祈ることができるものへと変えられる。私たちが本当に自分中心の生き方、そうではない、本当に主は生きて働いておられるから、天国が私たちにもう用意されているから、私は今までの人生、ね、本当に自分の癒されたかもしれない、でも今も自分中心で生きてきたんじゃないだろうか。どうでしょうか皆さん、本当、私の霊は本当に生かされているでしょうか。筋と肉、外側では生きているようだけど、本当に霊が生きているでしょうか。皆さん、外側ではクリスチャンになったけれども、本当に生きたクリスチャンになっているでしょうか。それがリバイバルということです。殺された者の上に吹きつけろ。そうすれば彼らは生き返る。 私は命じられたように予言した。すると霊が彼らの中に入り、彼らは生き返って自分の足で立った、ね、自分の足で立つことができる。そこまで私たちはね、本当にリバイバルが起きなければいけない。そして彼らは非常に大きな集団となった、ね、すごい教会がなります。非常に大きな集団となる教会が起きるんです。聖霊様が働くときに、主は私に言われた、人の声、これらの骨はイスラエルの前科である。彼らは言っている、我々の骨は枯れた、我々の望みは失せ、我々を滅びると。それゆえ予言して彼らに語りなさい、主なる神はこう言われる、私はお前たちの墓を開く。皆さん、墓を開く。我が民を、私はお前たちを墓から引き上げ、イスラエルの地へ連れていく。私が墓を開いてお前たちを墓から引き上げるとき、我が民をお前たちは私が主であることを知るようになる。また私がお前たちの中に霊を吹き込むと、お前たちは生きる。私はお前たちを自分の土地に住まわせる。そのときお前たちは主である私がこれを語り、行ったことを知るようになると主は言われる。これが霊的な回復です。主がすべてを行いました。これがね、本当に主に全てをお返しするということです。そして私たちが本当に本当に主の使命に生きる教会になりたいと思います、ね、癒しの目的はもう最終的な世界宣教です、ね、それは世界宣教とともに癒しが起きるんです。宣教する者には次のような印が伴う、宣教しない者にはね、印は伴わないか、こういうと宣教しなければいけない、私たちが、ね、伝えなければ、述べ伝えなければいけない、そのために与えられているその武器ですよ、癒しもね。私たちが本当これを用いてですね、本当主の福音宣教に立ち上がって、主の使命に生きるものへと変えられたいと思います。皆さん、私たちは使命に生きています、ね、そのためそのことを私たちは覚えて、霊的な存在であるということは、それはあなたが生かされ、そして本当にあなたの人生が根っこから変えられて、自分中心の人生ではない、神様中心の人生、そして本当に私たちの全ての面で変えられ、健康であるようにですね、それに主は願っているし、またその全ての面で恵まれることによって、私たちが本当に私の霊が生かされるということですね、それが本来のリバイバルの目的である。本当に私たちの中に真実な悔い改めと、そしてですね、またそれに伴う印が与えられるように祈っていきたいと思いますですね、あ、そうですね、最後、神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなたたちの息子と娘は予言し、若者は幻を見、老人は夢を見る、私のしもべは走ためにも、その時には私の霊を注ぐ、すると彼らは予言する。だから霊と予言というのは、ね、ワンセットだということです、ね、だから私たち予言しなければいけない、語らなければいけない、できますと言わなければいけない、そこに聖霊が働くんです、ね、できます、癒されます、私の家族は救われます、教会はリバイバルします、世界宣教は必ず成就します、そこに聖霊が働くですね。そしてまた聖霊が働くと言葉が変わる、相関関係があります。聖霊と言葉というのはね、いつもそうなの。予言しましょう、私たちがね、大胆に御言葉を語りましょう、宣言しましょう、そして祈りましょう、ね、主はそうしてくださいます。祈りましょうですね、すいません、お祈りします。する天の父様、今朝もこのようにして、あなたが本当に死を死んだ骨のような私たちを、生きよと本当あなたの愛を持って私たちをこのところにまで導き、あなたが私たちに予言の言葉を与えてくださり、ありがとうございます。主よ、私たちは本当に死を自分自身の現実を見るときに、まさに骨のような現実であることを覚えるものです。でもそこから始まります。どうか私たちが自分が骨であることを、どうかそれを率直にあなたの前で認めることができますように。大丈夫ですと強がるのではなくて、いや大丈夫じゃありません、本当に私たちはこのままでは滅びます、主はあなたの救いを必要としていますと、本当に率直にそのことをあなたに告白することができますように、助けてください。今教会はリバイバルを前にして、本当に私たち一人一人が砕かれているその時を覚えております。五旬節を前にしたあの弟子たちの10日間の祈りの現実です。エルサレムで本当に主よ、その呪いの地である、自分たちの失敗の現実である、そのエルサレムを離れることなく、彼らは10日間必死であなたの御言葉を握って祈りました。主、どうぞ私たちもそのように自分の 思いではなく、自分の感情ではなく、自分の知識ではなく、主よ、あなたの御言葉が語られていますから、できますと、あなたの御言葉だけに寄りかかって宣言して祈ることができますように力を与えてください。主よ、憐れんでください。信仰のない私たちを憐れんでください。山を動かす信仰を与えてください。主を憐れんでください。病人に手を置けば癒される、この御言葉が語られています。主よ、主よ、主よ、主よ、どうぞ私たちの教会は本当にリバイバルの教会ですから、あなたの福音宣教する教会ですから、どうかその次のような印が伴うと言われたその印を私たちに与えてください。見える形で私たちにあなたが生きていることを証しする力を与えてください。主を憐れんでください。主を憐れんでください。本当に主をあなたの命を注いでください。主をどうぞ今一度小坂井兄弟のために祈ります。どうぞ主を今病に伏している小坂井兄弟にどうぞあなたの血を注いでください。主よ、今どうぞあなたが手を置いて、あなたが直接手を置いて、主どうぞ今癒してください。あなたが今血を注いで、主よ、どうぞどうぞ兄弟を生かしてください。そして兄弟があなたこそ主であることを知ることができますように、体験的に知ることができますように、知識ではなく、単なる知識ではなくて、本当に人格的に全身でそれを知ることができますように、どうぞ復活のイエス様、今どうぞあなたがその力を注いでください。主憐れんでください。私たちが信仰を持ってなおも祈り続けることができますように力を与えてください。誰かの本当にカリスマ的な力で癒されるのではありません。教会の祈りが癒しますから、どうぞ一人一人、私たち小さいものですけど、少しでもあなたの前に犠牲を払いながら兄弟を覚えて祈ることができますように力を与えてください。感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストの名前により御前にお捧げいたします。アーメン。